ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、人生 2-3、女性の、まあ、これで2番目ですね。まあ、女性の場合、非常に今、難しい岐路に立ってると思います。多くの女性はそれに気がついておりません。っていうのは、まあ、女性の指導者がですね、視野が狭いっていうか、自分勝手っていうかですね、やはりもう少し女性全体のことを考えて、自分がこうだということとは関係なく、女性のためのシステムを作ってほしいんですが、まあ現実的には無理だと思うんですね。ですから、個人個人の方、特にこのひばりクラブをご覧の皆様がですね、女性が、まあもしくは女性の幸福というのは男性の幸福ともかなり密接につながっていますから、まあ男性も女性もですね、これからの女性の幸せっていうのを考えていかなきゃいけない時期なんですね。で、ここに、まず書きましたけど、人生が100年になりましたからね。したがって、第一の人生の50年、それから第二の人生の50年っていうのは、それぞれ、女性の場合特に複雑なんですね。ここに書きましたように、まあ、第一の人生では、まあ、電気洗濯機ができたおかげで、まあ、自由な時間ができたと。それはいいんですけども、それによって3つ選択ができるようになりました。この3つ選択ができるようになったのもいいことですよね。それは当然。まあ、主婦専業であると。それから結婚して仕事をすると。それから独身であると。まあ、これはいずれもいいんですよね。何が悪いってことはありません。要するにその人その人が自分の人生をこう生きたいということができるってことですね。しかし、今の自民党政権ではですね、もうとにかく結婚して仕事をしなさいという一本なんですよ。つまり人の生活を、人生を、政治的に自分たちが得になるように決めてるっていうだけなんですね。ですから、少子化を防ぐために、これ政策ですよ。別に子供を持つかどうかは個人の自由なんですけども、少子化を防ぐために結婚しろ、結婚しろ、子供を持て、子供を持てっていうわけですね。だから、独身者はそれでもプレッシャーを受けますね。独身で一生を過ごすということも非常に自由な人生としては、別にいいことっていうか、それはそれなんですよ。しかし今度は結婚したら輝ける女性とか言って働け働けって言うと、保育所を整備しますよとか、なんか働く女性を支援しますよって言うんですけど、これは安い労働力を確保したいということであって、女性の人生のことを考えてるわけじゃないんですよ。まあ、それが日本の政治の悲しいところですね。まあだけどいずれにしても自民党が政権を取ってる限りはこれ変わりませんから。だから我々は防衛戦といかんですね。で、その第一の人生のまず選択をよく考えてすることっていうことですね。例えば、女性は外に出た方がいい。輝ける女性と言ってうっかり就職しますと。つまり、自分で一人でお金をやる。旦那のお金は期待しないなんつってやりますとね。これは後で大変なことになるわけですね。つまり、女性と男性が同じように仕事ができても、少なくとも現在は、女性の時給は男性の半分なんですから。だから、そのままね、みんなが新聞とかテレビが女性の解放だとか、それは別にいいことなんですよ。いいことだけど、現実に即してないんですから。だから、被害を受けるのは女性なんですよ。ここ間違っちゃいけないんですよ。僕はね、いやまあ、その女性が働くとこういうふうな被害を受けますよって言うと、いや、女性は先生働いちゃいけないんですか？いや、そんなこと先生言ってんじゃないんですね。現実問題として時給が2分の1で、しかも非常に女性は優秀な労働者ですよ、日本の女性はね。しかも家庭のものもあって忙しい。それ苦情を言うことはできますよ。もっと旦那が手伝ってくれとか、そういうこと言うことはできますが、言っても現実にならないことを言ったらやっぱり自分の人生が不幸になるわけですね。これはバランスを取らなきゃいけないわけです。で、第二の人生もっと複雑になっちゃうんですよ。結婚して子供孫が多いっていうと、この絵ではですね、一番上の非常に幸福なおばあさんになるんですよ。それからまあ、夫だけっていうのは、まあまあ、夫との仲がいい場合はいいですね。だけども、夫が先に、だいたい10年先に他界しますからね。そうすると、最後の10年を自分だけ一人っていうのは結構辛いもんなんですね。これをどうするかっていうことですね。それからまあ、離婚したという後で夫がいないと。で、子供もまあ、ちょうど子供がね、非常に順調で、女の子なんかもいて、そして幸福に過ごせるっていう人ももちろんいますよ。もちろんいますが、そういう、いい例ばかりじゃないんで。それから離婚があって仕事はできるという人。 仕事ちょっとっていう人がいるんですね。まあ、これは60歳、70歳になって、女性を雇用してくれるってところは非常に少ないんですよ。これも原理原則じゃなくて、こうするべきだじゃなくてですね、現にこうだということを踏まえなきゃいけないんですね。こういう議論をしますとね、すぐね、そんなことがおかしいとって、おかしいことはおかしい。いや、僕におかしいと言ってもらっても、僕は女性を雇用できる立場にないので、現実を見るということですね。少しずつ僕も頑張って政治的に解決していこうと思いますよ。僕のできる範囲で。だけどそれは限界がありますからね。自民党政権下ではそれはなかなか難しいわけですよ。それからまあ、独身。だけど独身でもね、若い頃の独身っていいですよ。40歳ぐらいまではね。まだ魅力もあるし、まあ仕事もできるし、ということで独身をまあいわば謳歌するということが可能ですよね。だけど独身を謳歌できるってのはまあ女性では一応60歳ぐらいですよ。やっぱり。で、そうするとね、独身を謳歌すると若い頃20歳とか25ぐらいに、私は独身で行くってそれいいんです。全然いいんですが、その人の視野はですね、多分まあせいぜいでも60歳なんですよ。そうすると友達なんかもいなくなりますしね。もちろん男性の友達っていうのはほとんど不可能ですし、女性の70歳以上を雇用するっていうところも少ないんですよ。そのために自分が人生のどこで我慢するかってことなんですね。だから自分の人生の70歳から100歳までの時間を考えて、そこで私は75歳で死ぬなんてよく言う人はいるんですよ。それは70歳を過ぎたらもう見通しがないから死ぬと言うけども、いざだったら死ねません。人間っていうのは。そんな簡単にね、死ぬったってビルの上から落ちるの？病気になったってそんな簡単には病気になれません。それから第一、年取るとですね、若い時よりか死ぬのが嫌なんですよ。これは逆になるんです、人間はね。若い頃の方が将来があるから死ぬのが嫌で、年取った方は将来がないから死ぬのが良くなるっていうんじゃなくて、若い頃は死ぬこともできるけど、死ぬっていうのもある能力なんですね。ですから、力なんですよ。だから、年取ってくると死ぬ力もなくなってくるんですよ。本当に惨めな生活で、まあ、例えば30年過ごして、それでものすごく変な死に方になるっていうのはやっぱり自分の人生としては望ましくないんですよ。だからとりあえずここに A3 枚貼っときました。肩を叩いてもらうにこやかなおばあちゃん。それからまあ一応夫が生きていて、まあ仲いい夫婦。まあいい方ですね。悪い方はあんまり貼りたくなかったんで、老婆になって、もう毎日毎日何をしてもいいのかって言いながら、まあ何十年と生きると。まあこれはね、むしろ長寿に高齢化したっていうことの問題点なんですよ。これは我々が自分で解決していかざるを得ないんですね。命が伸びたってことはいいことですね。昔は50歳、43歳で死んでたものが、90歳、95歳で亡くなるってことはいいことなんですが、いいこととともにそこに存在する問題点を、本当は政府が解消せんというか、そういう政治家を選挙で選ばないか。しかし、皆さんそういうことを考えて政治家を選んでないもんですからね。ですから、例えば、まあ少し難しい話になって、女性の方はどうかわかりませんが、日銀が 2% のインフレ率というのをやりますね。みんながそれを支持しますよ。誰が支持するかって言ったら、今働いてる人たちですね。主に40から60ぐらいの人の男性が支持するんですよ。それが世の中の、風潮になりますね。ところが、2% インフレ率ってのは何を目標にしてるかって言ったら、失業率が低いってことですから。ところが、もともとそれは男性の失業率のことを言っててですね。女性の70歳以上の失業率がインフレ率と関係があるっていうのはデータもないんです。もちろんそんなことないんですよ。ですから、日銀の政策ですら、第二の人生の女性は考えてないんです。全く。全く考えてないんですよ。頭の隅にもないんですよ。みんな元気で自分勝手な頭のいい男性がやってますから。だからこれはね、やっぱり政治的に覆さないといけないけど、まあ言ってみれば、今の東京都知事みたいな女性の政治家選んだら全くダメです。自分のことだけですからね。それから産業の発達とか、それから自分の利害における環境問題とかやってますからね。まあ、女性の方で環境問題は大切だと思ってる人がいる、特に高齢の方がいますけど、それは私が見るところ、その人の女性の人生としてはほとんど意味がないんですよ。で、私はね、第二の人生を送る女性はですね、環境問題とかそんなの考えなくていいんですよ。もっと今は難しいのは、 自分の毎日が楽しいこと、そういう人生を送るにはどうしたらいいか、まあ、近くの男性に相談してもいいけど、男性もねどうだか分かんないですよ。小説もあまりありません。だからまあ僕なんかそういう講演会一生懸命やってますけどね、どういう生き方をするべきか、まあ、そういうことをまず手がかりにして、20歳、20歳、30歳、せいぜい40歳ぐらいまでに第二の人生の選択をしとかないとですね、もう選択すらできなくなります。ちょっと悲観的なこと言いましたけど、計画こそが、その、第二の人生の女性の幸福を決めるということをはっきりと、いやでも認識するってことと、100歳まで自分は生きると。仕方がない。生きたくても生きなくても、100歳まで生きると。この二つをはっきりと認識するということからスタートしなければいけないと思います。